南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、466ページ、466ページの茶道御所と、それから次の、同じ茶道御所467ページ、2つね、大体同じ、内容ですので、一緒に読みますね。はい。茶道御所にのたまわくこの文は時殿の方三郎左衛門の殿大蔵当時の辻十郎入道殿と桟敷の雨御勢いちいちに見させたもべき人々の恩中へなり今日鎌倉に戦に死せる人々をかきつけて旅空へ下天正文具の二元の四の本末関門戦時とこれへの人々持ちて渡らせたまえこの手紙は時殿四条金吾殿大倉等の辻の十郎入道殿佐治木の天御勢の方々へと一人一人に当てて別々に差し上げるつもりでしたが一緒に書きましたのでそれぞれの方がお読みください。また今日鎌倉の戦で死んだ人たちの名前を書きつけて送ってください。さらに下天正、愚血下天正か法華文具の観の二、法華元義観の四の本と待つ関門戦時などを佐渡へ来る人に届けてくれるようにお願いします。同じ佐渡の国は神相らわぬ上面々に申せば患いあり一人も盛るれば恨みありぬべしこの文を志あらん人々は寄り合いてご覧じ両剣相ろうて心を慰ませたまえ世間に勝る嘆きだにも出退すれば劣る嘆きはものならず当時の戦に死する人々実うじつは奥幾幕か悲しいかるらん伊沢の入道、坂部の入道、いかになりぬらん、川目の山城徳行寺殿等のこと、いかにと書きつけてたもべし下天書の上官西洋すべて下天の物語、 八州の総伝とこれらがなくしては消息もかかれ空らわぬ上構えて構えて旅揃うべし。佐渡の国は神もままならず、その上おのおのに別々にしたためたは自分も煩わしいことであり、さりとて一人でも漏れれば恨まれることでしょう。この手紙は志のある人たちが寄り合ってご覧になり、よくよく思案して気持ちを慰めなさい。大きな嘆きが起これば、小さな嘆きは問題にならなくなります。近頃、京や鎌倉の戦で死んだ人々のこと、その事実のほどはわかりませんが、どれほど悲しいことでありましょう。伊沢の入道、坂部の入道、川野部の山城殿、徳行寺の殿などはどうなったでしょうか。知っていることを書いてお知らせください。また、下典書の上巻西洋、もろもろの下典の物語、および八州の総伝書など、これらの書物がなくては手紙も書けませんので、どうか都合をつけてお持ちください。佐渡御所ですね。大聖人様がこの佐渡へ渡られてですね、それで、もう佐渡の生活はですね、食べるものも、着るものにもですね、事欠くようなそういう状況ですので、ここに今読んだところに書いてあるように紙もこの自由にですね、この手に入れるということができないというところですので、まあ、大聖人様は非常にこのいろんな意味でですね、この難儀をされて、この生活をしたわけですよね。それはもうもちろん皆さん方にいつも言うように、もう毎日毎日この自分の命っていうものが次の日に続いているだろうかということを考えなければならないようなこの生活だったんですから、その他のことはもう押して知るべしで、厳しいということはもう当たり前のこの状況なわけですね。それにもかかわらず、この大聖人様はですね、この弟子や信者さんに、この大聖人様の教えというものをしたためて、手紙を送り続けてですね、そしてこの信仰というものを貫くということの大切さ、私たちが貫いているところの信仰の教えというものは、そのこういうもんなんだということをですね、この手紙に託してですね、その書き続けたこのわけなんですね。だけれども手紙を書くにはですね、佐渡に流人として、このやってきたということはですね、引っ越しの荷物みたいにたくさんの書物を持って、佐渡に来るということはできなかったわけですから、ですからよく昔のこの時代劇を見ると、お筆っていって、つづら折りのこの四角いこのリュックサックみたいなこのものがありますけれども、もうあれは生活用品を入れるんじゃなくて、本とかそういう形の定まったものをこう積み上げて、それで運ぶこの道具なんですね。ですからもう本を運ぶといっても、あの量しかこの運ぶということがこのできないという、この本の量ということがこの言えるわけなんですね。ですから持ってくることができなかったこの本をですね、何としても佐渡に届けてもらいたいと そういうことをこの大聖人様はこのおっしゃって、でその本を送ってもらいたいということと同時に、京都鎌倉でこの起きたところのこの幕府の次回本逆難、身内同士のその殺し合いの戦争ですね。でそこにこの大聖人のこの信仰をこのしている人たちも武士として参加せざるを得なかったわけですね。ですからそこでこの戦死をしているこの人たちもこのいるといるはずだということで、音信不通になっているこのそれらの人たちがどういうふうになっているのか、生きているのか、死んでしまったのか、もし死んでいたならばですね、この大聖人様は追善供養するためにその名前をこの送ってもらいたいということをこの言ってるわけなんですね。今日鎌倉にの鎌倉に戦に死せる人々を書きつけて旅走来というふうに、その人たちの今どうしているのか、死んでしまったのか、生きていてこの日蓮の信仰をしているからということで、幕府から嫌がらせを受けて、苦しんでいるんじゃないかと、その様子をこの伝えてもらいたいということをこの言っているわけなんですね。で紙がないから手紙を一人一人に書けないというふうに御書に書いてあるんですけども、紙もそうなんですけれども、一人一人に手紙を送るっていうことになるとお金がものすごいかかるわけなんですね。大聖人様はそんな お金がすごくかかるから一人一人に出さないってせこいことは書かないですけども、そっちの方がこの大変なわけですよね。今手紙がいくらですかね、82円ですかね、92円ですかね、82円かね、82円ですけども、昔はですね82円じゃいかないですよね。82円なんちって言ったらね、子供でも使いに行ってくんないですよね。ちょっとそこね、コンビニかなんかにね、これパン買ってきてくれと、100円あげるから、100円じゃ嫌だって言われちゃいますよね。郵便屋さん82円で朝から晩までオートバイでその走ってくれてるんですけども、前島ひそかっていう人が郵便制度を作って、1円切って前島ひそかの白黒の写真みたいな、今でも1円だと思うんですけども、郵便を作った人が1円切ってっていうのはなんかおかしいなと思うんですけども、それは何でかって言ったら1っていうことなんですね。初めをこの作ったということで、その1円切手にこの前島さんのこの写真の切手が使われているわけなんですよね。あの人が作ったんですよね。だからそれまではですね、手紙を受け取る人がお金払ってたんですよね。受け取る人が、だから受け取る人がお金を払って、まあもちろん大聖人の時代は出す人がこのお金を出してたんですけども、それはもう今で考えればその1000円とか2000円とか5000円とか1万円でも遠ければ遠いほどお金がそのかかるわけですよね。北海道であろうが沖縄であろうが82円じゃいかないわけです。それが前島さんのすごいところですよね。全国みんな同じ金額で、出す人が切手を買って貼って出すという制度をこの作ったことで、その今にずっとそれがこの守られているわけですよね。で前島さんが郵便制度を作るまではですね、受け取る側がお金を払わなきゃいけないもんで、みんな受け取りを拒否するわけですよね。お金がない人はね、いりませんと。で で入れませんって言われたらもう困っちゃうんですよね。運んできて入れませんって言われたらまた返さなきゃいけないでしょ。二度手間がかかるわけですよね。これでまた入れませんって言った人間もね、ちゃんとね宛名のところをちらっと見ただけでね、その元気かどうか分かるような印がこうやってあったそうですよ。ほんで「あ、いりません」とこうやって「いりません」って言われたらもうどうしようもないですよね。どうしようもないって、そういうことがずっと度重なってですね、これはもうちゃんとしたこのルールを作んなきゃいけないっていうふうにその前島さんが考えて、その今の郵便法っていうものの基礎がこの出来上がったわけですよね。今もねどんどんはがきとか手紙の値段がその上がっていくと、どんどんもう手紙を出す人が減って、もう何十万単位でこのどんどん年賀状だってね、もう何十万って減って、もう毎年何十万って減っていくって言うんですよね。もうみんな電話とか携帯電話とかもうみんなそんなのでこの済ましちゃうということですからね。だからもう郵便局はもう本当に困ってますよね。それから宅配便がもうこの、郵便と同じようなことをこのしてますからね。もうそれでまたそのどんどんこの減っていくということで困ってるんですけども、大商人の時代にもう本当に紙も大変なんですけれども、一人一人に手紙を出すということはもう本当にこのお金のかかる、そのためにも信者さんのご供養というものがそういうことにこの使われてこの行って、それでその支えてそのもらったということが言えるわけなんですよね。だから一通だけ出すから、これをみんなで集まってですね、この読んでもらいたいというふうにそのまあここに書いてあるわけなんですね。でその次のところも同じようなことがその書いてあるわけですよね。佐渡の国は紙もままならず、その上おのおのに別々にしたためては自分もこの煩わしいことであり、さりとて一人でも漏れれば恨まれることでしょうと。あんたのところに来たけど私のところには来なかったとか言ってそのまあ 今の私たちと同じだね。あんたは大商人に好かれてるんだわとか言って、私はあんまり好かれてないみたいになってね、このせらう人がこの出てくるわけですよね。だから一通だけこれを送って、それをみんなでこの見てもらいたいと、みんなが受け取ったということにこのしてもらいたいと。それから煩わしいということはもうみんなにその同じことをこのお願いしたいと、みんなに同じ内容のことをこのお願いしたいということだから、この一通だけでこの済ましてもらいたいということをこの言ってるわけなんですね。で御書の中のは2行目のところに「良犬相労て心慰ませ、たまえ」と、解釈のところは「この手紙は志のある人たちが寄り合ってご覧になり、よくよく思案して気持ちを慰めなさい」というふうに書いてあるんですけども、「良犬」というのはですね、信心の心で理解をしてくださいということなんですね。よく、まあ、最近は言いませんけども昔はですね、昔のこの映画なんか見ると「あんた良犬が悪いよ」とか言って、注意されてる人がいますよね。良犬がなってないとか言ってその言われてる人がいるんですけども、人間としての道徳であるとかですね、ルールであるとかですね、その相手がどういうふうに考えるかっていうその気働きであるとか、そういうことをこの良犬というふうに言うわけですね。だからこの日蓮がこの一通しか手紙を書かないけれども、みんながこの信心の心でこの理解をしてですね、 それでこの日蓮が今置かれている状況というものをですね、このおもんばかってくださいということを両賢僧侶で心慰ませたまえというふうに、お互いにその今置かれている状況というものをその考え合うようにこのしてもらいたいということを、この両賢僧侶で心慰ませたまえというふうにこの言っているわけなんですね。そして世間に勝る嘆きだにも出退すれば劣る嘆きはものならずと、つまり今混乱の中でですね、世の中が戦争が起きてですね、その身内同士が殺し合ってそれに参戦をして、そして全くこの武士としてそれに参加をして、その殺されたり殺したりということをこの繰り返しているこの状況を見たときに、日蓮が佐渡に流されて、そして悲しい思いを皆さん方がなぜそのあんなことを幕府にされたんだろうというふうに思っているかもわかんないけども、今生身の人間がその殺し合っているその状況というものをこの見たときに、私たちは少なくとも信仰の上において、そういう殺し合いというものの残酷さというものから離れたところにいるということはまだありがたいことだというふうに思えるじゃないかということなんですね。あんまりいいことじゃないんですけどもね、まあ病気になったりするとね、なんかね、病院のね、この待合なんかでね、この座ってるとね、病気自慢してる人いるよね。うん、あんた何の病気だ、でこうこうこうだ、ほーん、あんたそりゃまだマシな方だ、わしなんかこうだって言ってて、ちょっとなんかそのひどい病気の方がなんか偉いみたいにこの言ってる人がいますけどもね。だからそうやって考えると、人と比べて痛みが大きいとか小さいとか言うっていうことはあんまりいいことじゃないんですよね。不幸だ、この悲しみごとでもね、あんたその子供が死んでね、その悲しんでるかもわかんないけど、私なんかもっとね、この大変な思いしてんだと、あんたに比べればその大したことないとか言って、その人と比べてこの幸せであるか幸せでないか、不幸であるか不幸でないかということをこの言うということはですね、そのあんまりいいことじゃないですよね。いいことじゃないけれども、だけれどもあんたが苦しんでるっていうことは、その世の中で一番あんたは苦しんでるように思ってるかもわかんないけど、もっと苦しんでいる人もいるんだよと、もっと大変な人もいるんだよと、自分のことだけ考えてちゃダメなんだよということをこの相手に伝えるときにそういうことを言うわけですよね。だから大聖人様は今私たちのこの信仰の中で、日蓮が佐渡に流されて、あなた方の身近に日蓮がいないということは、信心をするということにおいて心もとないかもわかんないけども、だけども実際に自分たちの権力争いのために殺し合っている人間の姿を見たときに、私たちはまだまだ幸せなんだと、まだまだこの自分たちはそういうようなこのなんていうんですかね、その次元の低い争いっていうものと全く違うところでこの信仰というものを貫くためにこうなっているということを考えたときに、私たちはあの人たちに比べてまだ幸せなこの境界であるということをよく考えなきゃいけないということをこの言っているわけなんですね。世間に勝る嘆きだにも出退すれば劣る嘆きはものならずということなんですね。実不実は億幾ばくか悲しかるらん、当時の戦に資する人々、実不実は億幾ばくか悲しかるらんと、戦争をしろっていうふうに言っているそのお殿さんたちは結構だけども、それに付き合わなきゃいけないところのその家来の人たちっていうものは、相手が憎いからとかいうようなことは何もないわけですよね。 だけどその殺したり殺されたりっていうことをそのしていかなきゃいけないということ、それほど残念な、それほど悲しいことはないじゃないかということをこの言っているわけなんですね。でさっきの最初に読んだところと同じように、伊沢の入道、坂部の入道はいかになりぬらんと、その戦というものにその巻き込まれたこの信者さんは今どういうふうになっているのかと、川野辺山城徳行寺殿等のことをいかにと書きつけて、多忙べし、それらの消息をこの教えてもらいたいと、伝えてもらいたいと。そして下天の書上巻西洋、上巻西洋ということはこの有名なこの中国のこの書物なんですけれども、中国の上巻というこの時代にこの戦とかそういう権力闘争とかそういうものをこのとどめて文化とか教養とかそういうものをこの中心にして長くこの世の中を平和にこの保つことができた、その時代のこの政治のやり方というものを書いた本がこの上巻西洋というその書き物なんです。だから大聖人様は南妙法蓮華経の法でもって世の中をそういうふうに収めたいというふうにその考えてたわけなんですね。だから上巻西洋というのは仏教の書物じゃないんですけれども、大聖人様の目指したものは仏教によって南無妙法蓮華経の法華経の法によって世の中をそういうこの戦のないそういうこの世の中というものを現実に作っていきたいというふうにこの大聖人様は考えてたわけですね。ですからこの上巻西洋というものが今手元にないから、この上巻西洋を送ってもらいたいと、持ってきてもらいたいとですね。それから下天の物語、論語であるとかそういう仏教から外れたところの世間の道徳を説いたところのこのそういうこの書物ですね。それから苦舎宗であるとか成就宗であるとかそういう八宗の教義を書いたところのこの宗伝書、そういうものがなければ皆さん方に対する消息手紙も書くことができないと。だからぜひこれらの本というものを持ってくるか送ってもらいたいということを言ってるわけなんです。ということはですね、大聖人様はどこまでもどのような状況の中にいても恵方不恵人のこの信仰の姿勢というものを徹底して貫こうというふうに考えたわけです。日蓮の個人的な感情や個人的な考え方でもって信仰を語るということを大聖人はしないというふうに、この大聖人様の姿勢っていうものはどういうふうにどういう状況で、本が資料がない状況であっても何しろその資料というものに当たって、そして確認をして、そしてたとえ長い御書はもちろんのこと短いお手紙であっても必ずその原点というものから外れない、そういう内容の手紙というものを信者さんに送るということを常に心がけてこのいたわけなんですね。恵方不恵人と、だんだんだんだんね、だんだんだんだん池田大作みたいにまた世間のね、その教祖様、信仰宗教の教祖様のね、大川隆法みたいになってくるとね、もうだんだんだんだん自分が言うのが教えですと、自分が言うことが法ですというふうに、その日の気分で前言ったことと違うことを言ってもそれも法ですというふうに言うようになって、もう自分が法になりきっちゃうんです。自分が法に、それが大体この世の中の常なんですね。だけど大聖人様は 自分の考え方を法であるというふうにこの大聖人様は一切考えない。つまりいろいろな教えというものを踏まえた上で、そして間違っている法、正しい法というものを踏まえた上で、この大聖人様は間違った法は捨てて正しい法というものをのこの道の上にのっとって、この法というものがこの示されなければならないと。法華経の教えっていうものは法華経だけ尊いっていうんじゃなくて、この一年三千の三千のこの諸法、諸法実相ということを言いますよね。諸法実相、実相は真実の姿ということですけれども、真実の姿、諸法ということは三千大千世界のすべての法ということです。この一切のこの諸法というものの一番根本にあるところの真実の法、真実の姿というものがこの南無法蓮華経の法なんだということなんですね。そうやって考えたときに、この三千の諸法というものの一番の要を貫くところの南無法蓮華経の法というものをこの中心にして、そして間違いは間違い、正しいものは正しいものとしてこの踏まえて、この南無法蓮華経の法というものを説いていかなきゃいけないんだと。南無法蓮華経の法以外は全部ダメと言ってるんじゃなくて、南無法蓮華経の法は正しい法を全部包み込んでいる法なんだということを、この諸法実相という言葉においてこの示されているわけなんですね。だから日蓮がその時の気分で言うことが法ではなくして、きちっと世の中の仏教以外の道理も、そして仏教の道理も全部踏まえて南無法蓮華経の法があるんだと。だからいついかなる時においても恵方不衛人でなきゃいけないんだということなんですね。池田大作はそうじゃないんですよね。自分の言うことが大聖人の法だというふうに思い込んでしまった。大川隆法も、自分はキリストの生まれ変わり、お釈迦さんの生まれ変わり、日蓮の生まれ変わりも言い出したよね。みんないろんな何人も生まれ変わってるんですよ。何人も、そんな何人も生まれ変わるわけないんですよね。何こいてるんだと思うんですけども、あの人たちの信者さんはみんなそれを信じてるわけです。恵方不衛人じゃないわけですね。だから大聖人様の法というものは独りよがりの信心ではなくして、この南無法蓮華経の諸法の中心にあるところの根本にあるところの南無法蓮華経の法というものを踏まえて説かれているところの一切修行成仏の法なんだということなんですね。だからそれをよく考えて、この御所に示されていることは、大聖人様はいついかなる時においてもそのことを心がけようとして、そのことを求めているんだということなんですね。その教えを私たちが信仰しているんだということを、この信念と自信を持ってこの貫いていってもらいたいというふうに思うんですね。